はい、皆さんこんにちは。中尾月成のわっしょいわっしょい始まります。今日もよろしくお願いします。
はい、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。改めまして中尾月成です。今日は西暦2025年の11月の5日です。放送日はね、12月2日と9日ね、火曜日の3時半だったかな、予定しておりますんで、よろしくお願いします。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局広島スタジオより、お送りしております。今日は世羅町からのリモート収録です。はい、じゃあ今日ね、11月5日のね、水曜日なんですけど、今ね、何時かな、10時ぐらいかな。とてもね、天気自体はね、とてもいいです。で、やっぱり風がね、冷たくなってきてます。はい、でも何ちゅうかな、11月らしい天気でね、とても気持ちがいいです。はい、実は私ね、昨日まで11月の3、4、名古屋にね行ってました。あ、前回のね、多分放送でも言ったかもしれないけど、次男坊がね、何ちゅうかな、結婚するようなね、流れになっててですね。で、今回、両家の顔合わせ、本人、ね、の、本人と、プラス、両親の顔合わせ。で、6人でね、なんだっけな、要は、お食事会を、やりました。行いました。はい。でね、久しぶりに新幹線に乗ってね、名古屋まで行って、3日の日にね、到着して、何時だったかな、1時にね、1時に待ち合わせしたんだけど、我々は、何時だったかな、9時ぐらいにはもう名古屋駅に着いてたのかな。名古屋駅に着いて、で、散策しようということでね、せっかくね、名古屋に行くんだから散策しよう、どっか遊ぼう、遊びに行こうみたいな感じで、うろちょろしてました。まあね、その11月3日は祭日だったかな。うん。で、人が多くて、すごいなと思って。まあ、広島も、なんだっけな、そのやっぱ観光地であって人多いんだけど、名古屋駅周辺すごい人が多くって、本当びっくりしました。名古屋ってもう本当大都会だな、ビッグシティだなって感じがしました。で、なんだっけな、名古屋駅って、大きくって広くって、ね、いろんな電車が入ってるんですよね。なんか近鉄だったり地下鉄だったり、なんかようわからんのが入ってて、どこに行っていいかもわかんないから、流れに身を任せながらこう歩いていって、で、それで、まず最初ね、じゃあ名古屋城に行こうみたいな感じになって、名古屋城まで、地下鉄、駅員さんに聞きながら行ったのかな、聞きながら名古屋城に来ました。名古屋城もね、ちょうどなんか、秋だからイベントがいっぱいですよね、どこ行っても。ちょうどイベントごとだったみたいで、これまた人も多くって、なんかすごいなって。で、あれなんだっけな、大道芸っつうんだっけ、あれでね、ちょっと猿回しみたい、猿回しの方もね、いらっしゃってて、で、それも少し見て楽しみました。で、我々は、本当に2時間とか、2時間ぐらいかな、2時間ぐらい、こう、散策できる時間があったんだけど、名古屋城のその本丸まで上に上がらないというか、当然上がればさ、入場料みたいなのもかかるし、ちょっとゆっくりできねえだろうなと思ったんでね、本丸には上がらず、その名古屋城の周辺をうろちょろしてました。 確かにね、名古屋城立派なんだけど、なんか人を見に行ったようなね、そんな感じがする、散策でした。まあちょうどね、菊花店っていうかな、菊の花とかのあんなのイベントもやってたけどね、まあ本当に人の多い名古屋でございました。あと、あの周辺のね、なんだっけな、市役所が立派な、まあ、レトロっていうのかな、な建物だったり、あと図書館かな、なんかそういうのもこう、大正時代のような建物かな、あんな感じの、すげえなと思って。名古屋城はね、多分私2回目なんですよね、実際。でも、その周辺をね、改めてそうやってゆっくりこう見たのも初めてだったんでね、ちょっとこう刺激的な、そんな時間をね、過ごしました。名古屋、ですよね。名古屋か。本当は、その、名古屋は、あれなんですよね。本当は夜行バスで私行きたいんですよね。夜行バスでな、夜行バス、広島からね、名古屋まで、広島を夜出る、11時ぐらいに出るのがあって、ほんで、名古屋に朝着くのがあるんですよ。で、私が計画してるのは、その夜行バスで名古屋に着いて、そこからシャチのいる名古屋港水族館っていうのかな、そこにね、本当は行きたいんですよ。で、あのシャチはね、見てみたいというそういう願望がありまして、今回のその名古屋に行く目的もう一つあって、そのじゃあバスがどこに止まるのか、ね、乗り場降り場を確認したくて、でそこから名古屋駅からどういうふうなルートで、その名古屋港水族館に行くのかっていうのをね、ちょっと予習しておきたかったんですよ。で、今回ほぼほぼその目標は達成できました。もう我々が宿泊したホテルのすぐそばがそのバスターミナルみたいなところで、そこから、出た、バスがね、出るという。で、名古屋港にも、名古屋にもね、その環状線っていうのがあって、右回り、左回りっていうのがあって、それに乗っていけば、確か左回りで2個目とか3個目とかなんとか言ってたと思うんだけど、結構行きやすいようなね、そんな、感じでした。だから、次チャンスがあればね、まあ、一人旅になると思うんだけど、シャチにね、会いに行きたいと思っております。はい、とりあえずちょっとこの辺でね、ジングル入れて、ちょっと頭の中整理しようかなと思ってますんで、よろしくお願いします。
夢の種。
まあ名古屋城の後の話ね。本当はそこから息子と合流して、その食事会場に行くわけなんですけど、まあ、そこの話はねちょっと後半の方にも残しておこうかなと思って、で私ね、今回スーツで行くわけですよ。で、スーツもね最近はね年に1回着るかどうかなんですよ、実際の話で。今回そういうちょっと堅苦しい格好をして、うろちょろしてたらですね、靴がですね、そこが何ちゅうかな、めげるちゅうかこう剥げていったというか、もう歩いてたらパッカパッカパッパカ言い始めて、あれみたいな感じで、でそれはだからあれか、会食会が終わってからなんかうろちょろしてた時に、あれなんかおかしいと思って、音がちょっとおかしい、あれ歩きにくくなったと思って、で見てみたらもう左側が剥げてて、でそれでもまだ頑張って歩いてたんですよ。でどっかコンビニ探さないとなと思ってコンビニに行って、で、 ちょうどセブンイレブンがあったのかな、セブンで、今100均のダイソーコーナーみたいなところがあって、そこにちょうどそういう瞬間接着剤があって、およかったあったわと思って、そしたらその瞬間接着剤 の、 そのラベルにも、ラベルに、靴底の修理に最適みたいなこと書いてて、なんだ結構そういう人いっぱいいるんだと思って、で、左足のその底をね、とりあえずこう、瞬間接着剤でつけてホッとしてたんですよ、部屋に帰ってね。ほんで、あ、そろそろ出かけないといけないと思って、じゃあ行くかと思って、その靴履いて行くでしょ。そうすると、右側がまたなんかあれみたいな、右側も取れかけてんじゃんみたいな感じで、でそのなんだ接着剤をもう一応捨てちゃったんだけど、もう一回ゴミ箱からこう出して、でこう最後のこう絞り出して、で右側もつけたと。なんかねちょっとこう足元が、おそんな感じだったんだみたいな感じの、瞬間接着剤ありがとうお話でした。そんな感じでしたよ。でね、その時だけあれか、それが終わって、夜ね、うちの会食会が1時から3時だったんで、で、部屋にチェックインして、でそこから少し休憩して、で、せっかくね名古屋に行ったからね、世界の山ちゃん行こうみたいな感じで、うちの嫁とね2人でね、世界の山ちゃんにね、食べ行きました。手羽先がねやっぱり美味しいですね。うちは義理の母が鶏がダメなんですね。だからほとんど鶏の料理出ないんですよ。だからそういう時だから、ここぞとばかりにね鶏をしっかりね、食べてね、骨までしゃぶってきましたよ、もう手羽先のね。山ちゃんよかったな。で今回もう宿泊するの分かってたから、もうしっかり飲めたしね、なんか久しぶりに外食というか外に出て飲んだなっていう、そんな、3日のね夜でした。はい、それで、3日の夜でしょ。で私ね4日の日ね、本当は4日の日っていうのはもう帰るだけだったんだけど、新幹線の切符何時かな、2時に取ってたかな、2時40分かなんかに取ってて、でもう一つのね実はね目的があったんですよ、名古屋に行く目的。それは献血がね結構趣味で好きなんで、せっかく名古屋に行くんだから名古屋のね献血ルーム行ってみようみたいな感じで、ほんでもう検索してたんですよ。そうすると名古屋駅のタワービルディングっていうかな、なんか名古屋ってタワーがもう3つ立ってんですね。そのうちの1つの中に20階に、献血ルームがあるんですよ。でその隣のタワーの26階にも献血ルームがあるんだけど、今回はねその20階の方にね、行きました。なんだっけな、もうだから、その日ね、4日の日か、もう前もって献血行くよっていうことはねちゃんともう伝えとったし、そんで献血ルームの予約も取ってたんでね、もうだから10時から献血ルーム予約みたいな感じだったんだけど、うちの嫁が4日の日はなんか近くにツバメパンっていうねちょっと有名なパン屋さんがあるらしくって、そこに行こうみたいな感じで、でそこは8時にオープンなんで、で、検索してみたら本当にね、献血ルームから歩いて5分とかぐらいかな、そのぐらいの距離だったんで、余裕だな大丈夫だなと思ったんだけど、8時に行ってみたらもう行列なんですね。その整理券を取るための行列、おーすっげーと思って、そこもまたね外国の方もいっぱい並んでて、で、あの時に行って19組待ちだったかな、19組目だったんですよ。で、あーそっかーと思って、でそのだけの整理、もうだけの整理券を取った段階で、あの時でも9時ぐらいだったのかな、だからじゃあ今からちょっとの間別行動ねみたいな感じで別々で行動してたら、結構 LINE が入ってくるんですよ、残りあと3組よみたいな感じで。ももう、私は献血ルームに入ってて、その検査だったり採血だったりやってたんで、行かれないみたいな感じでこう、LINE なり電話なりしてたら、嫁半切れなんですね、おやべえみたいな。そこでしょうがないから献血ルームのスタッフの方にちょっとだけ外出していいですかみたいな感じで、 外出させてもらったんですよ。あれが多分10時20分ぐらいだったかな。うん、でそこから走って、ツバメパンまで行って、でツバメパンの、うん、美味しい、トースト、うん、モーニングか、モーニングセットかな、ね、要はの、うん、厚切りパンとコーヒーを食べて、また慌てて献血ルームに戻るという、そんな感じでした。ね、ツバメパンもね、ちょっとネットで検索すればわかるけど、なかなか美味しいですね。美味しいし、こだわりのあるパンで、うん、やっぱりあんだけ並ぶっていうのもね、わかりますね。で、店内もね、店内はね、とても狭いんだけど、うん、でもなんかちょっとおしゃれな感じで、なんかまたチャンスがあったら来たいな、みたいな、そういう、感じがしました。もうね、場所さえ分かっちゃったんでね、もう次からはね、すぐ行けますよ。だってもう、本当に駅から近いし、すぐそばにその、ちょっと変わったって、建物、モードビルとかなんとか言ってるかな、なんかあれがあったんでね、もうそのすぐ下だからね、もうすぐ分かったし、なんか本当に、いい感じでした。はい。でね、献血の話になると、広島とね、やっぱりね、名古屋、ちょっと名古屋近い、愛知県はねちょっと違うんですね。献血する際に最初は問診とかがあって、で問診やって、で名古屋は肩を、なんちゅうかな、肩を、脇を開いて肩を触る、両方、それを30秒こうじっとしてするんですよ。で、それ30秒経ったら、しびれがないですか、どっか痛いとこないですか、とかそういう、まあ、検査というか体操じゃないけど、なんかそういうのやるんですよね。そしたら、これ初めてこんなことやるって言ったら、愛知県はもう、愛知県の献血のが全部こういうことやるんですよ、とかって言ってくれて、へえと思って。で、献血する時も、ベッドに入って献血するんですけど、その時も、足首の運動知ってますかとか言って言うけど、何です、どんなんですって言ったら、こう足首を上下にこう動かしてくださいって、そうすることによってふくらはぎから、血がね、巡りが良くなっていいんですよ、みたいな、そんな感じでね言われてたんでね、あ、これも初めてだと思って、まあそういう違いもあって、で名古屋だいたいね、献血終わるとコインを1枚くれるんです。そのコインでアイスクリームの自動販売機があって、アイスクリームが1つ無料でもらえるんですよ。でも名古屋はそのアイスクリームかお菓子の自動販売機があって、お菓子、アイスクリームかお菓子がもらえるという、そういう風な、サービスコインがねありました。名古屋ってこんな感じなんだ、楽しいなと思って。で、まあ名古屋ね、20階にあるんで、で、景色もね、やっぱりバーって遠くまでよく見えるんですよ。で、一番感激というかしたのが、遠くにね、山が見えて、ほんでこう、ポツンと結構高い山が見えたんですよ、と思って。で、なんか、雪景色っていうかな、それしてたから、わあ、なんだあれと思って、で、もしかして富士山かなと思って、スタッフの方に、あれって富士山ですかねって言ったら、なんか笑いながら、いや違うと思いますみたいな感じで言われて、で後々検索してみると御嶽山だったらしいんですよ。御嶽山って、あれだそうです、富士山の次に日本でね2番目に高い山らしいです。あ、これかみたいな。でもね、なんか本当にこう、なんちゅうかな、こう、平野の、名古屋ってなんかこう、平野なんです。平野というか、こうわーってこう見渡されて、で、港の方の、その名古屋港の方もね見れて、まあぐるっと一緒に見れて、で山もポツンとあって、なんかこう、あ、気持ちがいいなと思って、なんかそんな、名古屋のね、献血ルームのお話でございました。はい、じゃあちょっとここでもう一回ちょっとジングルの方入れちゃいましょうかね。お願いします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい。ほんでね、まあ、献血が終わったら、献血が終わったら、うちの嫁に、あ、献血終わったよ、みたいな感じで。で、まあ、合流するわけですけど、合流する前にね、私ね、どうしてもね、名古屋に行ったら、きしめん食いたいやと思ってたんで、きしめんもね、その辺のお店とかに行って、なんかこう、なんていうかな、おしゃれなきしめんを食べたかったわけじゃなくって、もう本当にシンプルなきしめんが食べたかったんで、もう一回ね、新幹線のホームの方に行って、その、要は、駅のね、売店の横にある、立ち食いきしめんをね、食べてきました。とても美味しかったと思います。まあ、可もなく不可もなくって感じで。で、まあ、そういうところって値段もね、結構良心的なんですよ。480円だかな、420円だかな、なんかそのぐらいだったんで、まあ、これで全然 OK と思って、まあ、きしめん大好きっていうか、まあ、ああいうのね、食べてみたかったんでね、まあ、良かったなーとかって思いました。で、名古屋に行くと、あっち行くとね、なんか、どうしてもね、私、あれも食べたいんですよね、赤福、だから、次男坊がこっち、広島帰ってくるときに、赤福のお土産買ってきてやって言うんだけど、赤福って三重県のね、どうもあれらしいんですよね、お土産というか。だから、まあ、車で帰ってくるときには、なんか、もう売ってなかったとか、なんか言うんだけど、昨日、名古屋駅に行ったら、ちょうどあったんで、まあ、自分用にね、赤福、買って帰りました。で、今朝、ちゃんと赤福食べて、あ、美味しいなとかって思いながら、ちょっと、ちょこっとこうね、余韻に浸ったという、そんな感じでした。まあ、今からね、ちょっとメインのね、両家のね、顔合わせのお話をね、ちょっと今からしていこうかなと思うんですけど、もうね、本当最初ね、とてもお互いが、もうお互いが、違う、みんなが緊張、最初。6人がこう座って、で、あ、はじめまして、みたいなのが始まって、本当にド緊張。んで、なんか、コース料理が出てくるんですけど、まあ、飲み物何にするみたいな感じで、そしたら、まあ、相手のお父さんが、あちらのお父さんが、まあ、生ビールみたいな感じで言うんで、あ、よかった、飲まれるんだと思って、じゃあ俺も飲もうと思って、じゃあ生になって、んで、まあ、奥さんも飲む、うん、うちの嫁も生みたいな、みんなまあ最初ね、お父さんお母さんはみんな生ビール。んで、まあ、本人たちはね、ウーロン茶でしたけどね、なんか次ちょっと車でどっか行くところがあるとか言ってたんでね。で、まあ、生ビールが来ました。んで、なんちゅうかな。最初ね、ずっとなんか お互いが世間話でこう、なんかそんなに、盛り上がってないんだけど世間話ばっかりしてるんですよ。おいおい、この生ビールどうしてくれるんだいと思いながら、早く乾杯しろよとか挨拶しろよとかって思いながらずっと待ってたんですよ。泡落ちるなとかって思いながら。そうすると、まあ息子と彼女がね、そのアイコンタクトを目で合図しながらね、なんかこう挨拶する、始める、どうするみたいな、そんな感じやってて、ほんで、まあ、息子がね、うちの次男坊が挨拶を始めたわけですよ。で、まあ、そんなにね、立派っていうか、いいこと言ったわけじゃないんだけど、あ、なんかこの子もこんなことができるようになったんかなとかって思うとね、なんかちょっと、嬉しくなったというか、大したもんだなって、なんとなく思いました。で、まあ、そういう、短いね挨拶があって、じゃあ乾杯みたいな感じで始まるわけですね。そしたらもう、まあ、私ね、だいたい生ビールっていうのは最初の1杯目はもう8割方ぐらいすぐ飲んじゃうんですよ。そうするとグビーって飲むと、あちらのお父さんが、あ、ずいぶん喉が渇いてたんですねって言うから、はい、まだかまだかと待ちかねてましたみたいな感じで、そういう、そこからなんかちょっとこうね、いろいろお話が始まって行くわけですね。ほんで、まあ、今回ね、本当にね、解析というか、めちゃくちゃすごいんですよ。なんかこう、まあ、金額はね、1万以上の、1人1万以上の解析ですよ、昼間から。で、伊勢海老の姿にとかが出たりね、あと、まあ、 名古屋だからひつまぶし、だからあのうなぎも美味しかったな、なんか皮、なんちゅうかな、この辺で食う、今まで食べたうなぎってもなんかこう、柔らかいっていうイメージだったんだけど、あのそこのひつまぶしの上に乗ってたうなぎは皮がパリッとしてて、わ、こんなうなぎ食べたの初めてと思って、うん、なんかちょっとあのうなぎに感動したな。うん、まあそういうことはいいんですけど、まあね、本当和やかにずっと話が進んでいって、とてもうちの息子を可愛がってもらってるなって感じがしました。多分 2,3 週間前に、宮崎の方に、宮崎があちらの実家というかあれなんで、行ってお母さんに挨拶してきてるはずなんですね。お母さんとか、そうとか、あとおばあちゃんとかに、その時の話とかもなんかいろいろ聞かされて、うん、そのもうウェルカムがもうすごい掛け10みたいな感じの、そんなあの大歓迎だったんだなーって、うん、で、よかったなーとかって思うし、うん、でこれからなんだかな、やっぱり年末年始とか、まあ、年末年始というかこうね、盆とか正月とかは、広島に帰ってくるだけじゃなくって、向こうにもやっぱり顔出さないといけないんで、これからなかなかまたね、会う機会もなくなるのかなとかって思いながら、なんだろう、本当に子供のね成長を感じる、ちょっとね幸せな数時間をね、過ごさせてもらいました。あちらのお父さんお母さんもね、とてもね、なんか話しやすく、まあ、話しやすくってよかったです。なんかちょっとこう、うまくいかなかったらどうしようって、やっぱりね、内心こう、あるし、その、こっちが粗相したらどうしようとかね、なんか、そんなことを、やっぱりマイナスのことばかり考えていくんだけど、でも終わってしまえばなんか良かったなと思って、でまた今度ね、その2回目もね、また会ってね、まあいい関係をね築いていけたらなってね、そういうふうに思う一日でした。なんだろう、なんか、帰ってね、帰って、やっぱ振り返ってみると、そのやっぱり子供らなんか輝いてたな、いいなって、これからこう、まあ、明るい未来がというか、なんか、明るい未来が待ってるというか、こう楽しいことばっかりが待ってんだろうなみたいな、俺たちもまあね、今から30年ちょっと前に結婚したんだけど、俺たちもあんなんだったのかなとかって思いながらね、なんか輝いてるというか、いいなみたいな、そういう思いました今回ね。どうかね、まあ次男坊もね、あの二人、まあいい、多分幸せだと思うんですよ、今もね、今も幸せだし、多分これからも多分うまくいくと思うんだけど、なんかこうそれをね、末長くというか細く長くね、ずっといい感じでね行ってほしいなと思いました。そんなね、名古屋の旅でございました。はい。じゃあ、ここでね、また、まあ、最後のね、ちょっと、ジングルちょっと入れちゃってください。お願いします。
夢の種放送局。
はい。じゃあね、今日もね、もうすぐ、これ終わりになるんですけど、実はね、帰るときに、名古屋から、名古屋からどこかな、福山まで、新幹線でバーンって来て、で福山から新尾道まで乗り換えたんですよ。そしたら、福山新尾道間は、ワンピース新幹線っていうのがね、あってね、それに乗ることができました。うわ、なんかちょっとすごい感激と思って。なんか、なんか、結局ね、最後はね、やっぱり良かったんでね、そこばっかり、喜んでました。という、そういうお話でございました。はい、じゃあね、今回もね、時間がね、来ましたんでね、また次回ね、また変わった話したいなと思います。はい、今日はね、どうも皆さんありがとうございます。はい、コノさんもね、今日はね、収録ありがとうございます。初顔でね、なかなかうまくいかなかったと思うけど、まあよろしくね、お願いします。はい、じゃあ皆さん、さよなら。バイバイ。